旅立ちの季節となりました。皆様お元気でお過ごしでしょうか。声の四方中津、2024年令和6年3月15日号ナンバー1545をお届けします。音訳はアイメイト中津きさらぎ会鈴木すず子、構成は今西和美です。はじめに主な内容を紹介します。1. 特別展、開発、中津の古代から中世。2. 中津市の安全な街づくりのために。3. 健康ガイドの順番にお伝えします。表紙の説明をします。メイプルヤバサイクリングロード株式の昨年の様子と題して、旧ヤバ京線株式の駅舎跡に咲き誇る桜の写真があります。表紙終わり。1. 特別展、開発、中津の古代から中世。期間、3月16日土曜日から5月6日休日。会場、中津市歴史博物館。開館時間、9時から17時。入館は16時30分まで。休館日、月曜日。祝日の場合はその翌日。観覧料、一般300円、団体100円、20人以上の場合。中学生以下無料、障害者割引あり。これは文化庁が指定した令和5年度地域ゆかりの文化資産を活用した展覧会支援事業です。所蔵情報、法蓮上人座像、大倉修古館像、東大寺回伝図写し、東京大学資料編纂所蔵、蜀日本儀、個人像、豊前の国図伝長庵、個人像、古戸遺跡出土弥生土器、撮影牛島茂氏、大分県立埋蔵文化財センター像、井上薬師堂遺跡出土木簡、九州歴史資料館像、三世一神法の発布から1300年を迎えました。その節目に合わせて、私たちの住む町、中津の成り立ちを、開発という視点で紐解きます。開発とは、森林や荒れ地などを切り開いて、人間の生活に役立つようにすることです。古代中世では、開発と読まれ、田畑をはじめ、用水路やため池などの灌漑施設が作られました。展示では、律令制と中津宇佐八幡宮陵創園や開発領主といったテーマから、高知の開発に関する文献資料、考古資料を中心に、古代中世に生きた人々の営みを紹介します。担当者より特別展の見どころ。奈良時代の戸籍の資料を見てほしいです。1300年前の豊前の国の戸籍帳で、当時この辺りで暮らしていた人たちの名前や年齢、家族構成がわかる貴重な資料です。豊前の国中津郡与幌里戸籍断簡、奈良国立博物館所蔵の写真が載っています。これ以外に、瑞雲寺遺跡出土遺物、撮影牛島茂氏、大分県立歴史博物館像と、山の下経塚出土銅製経筒、東京国立博物館像、黒作りの腰帯、奈良文化財研究所像、国蔵寺跡出土鬼瓦、慶應義塾大学文学部民族学考古学研究室像の文化財の写真が載っています。市ホームページの QR コードがあります。市報中津3月1日号に関連イベントの情報を掲載しているので、そちらも合わせてご覧ください。イベント、中津市歴史博物館に電話で申し込み。1、講演、古代仏教と開発を語る。日時、4月20日土曜日、13時から14時30分。場所、新中津市学校、演題、宇佐弥勒寺初代別当法蓮と宇佐氏、講師、飯沼健二氏、別府大学前学長、定員60人、 要事前申し込み、料金無料。2、ブラコ台、荘園絵図の道。日時、4月27日土曜日、10時から12時。場所、相原長添地区。定員15人、要事前申し込み、料金無料。鎌倉時代に描かれた相原長添地区です。絵図に書き込まれたヒントをもとに現地を歩きます。3、ギャラリートーク。期日、3月16日土曜日、5月6日休日。時間、いずれも10時30分から11時30分。場所、中津市歴史博物館展示室。講師、中津市歴史博物館学芸員。料金、要観覧料、事前申し込み不要。問い合わせ、申し込み先、中津市歴史博物館、電話238615。2、中津市の安全な街づくりのために、誰一人も取り残さない社会地域の実現を目指して、皆さんは更生保護をご存知ですか？更生保護とは、罪を犯した人や非行がある青少年が罪を償い社会復帰できるようにサポートをして、再び犯罪や非行に陥るのを防ぐ取り組みです。日本の更生保護制度は、社会復帰を促す保護司会や、更生保護助成会などのボランティア団体、社会復帰のために一時的に宿泊場所などを提供する更生保護施設などで成り立っています。市内の保護司会。現在市内には58人の保護司がいて、罪を犯した人や非行がある青少年の更生のサポートや犯罪・非行防止の啓発に取り組んでいます。保護司会と更生保護助成会が主催する社会を明るくする運動では、7月の協調月間に市内各所で街頭キャンペーンを行い、犯罪・非行防止や地域での受け入れの理解をお願いしています。また、子どもたちへの啓発として、毎年市内の小中学生から社会を明るくする運動・作文を募集して、コンテストを行っています。令和5年度、中津地区社会を明るくする運動作文コンテスト表彰式の写真が載っています。更生保護の創始者、川村恭一郎、中津市出身。中津市の偉人に更生保護の創始者と呼ばれる川村恭一郎がいます。川村は1852年に中津で生まれ、明治政府に反抗し、3回刑務所などに投獄されます。川村は不衛生で食べ物も粗末で悲惨な刑務所の生活を体験したことから、出所後、刑務所の改善運動に力を注ぎました。後に刑務所長になった川村は、受刑者の更生を支援する出獄人保護事業を始めました。これが現在の更生保護の基礎になっています。川村恭一郎顕彰会、中津保護区保護司会内では、川村恭一郎の功績を広く世間に知ってもらうために劇団を結成し、川村恭一郎の生涯という演題で講演活動をしています。市内で活動する更生保護ボランティア団体、校区人数の順に読みます。保護司会、南部1人、北部6人、豊田10人、小楠4人、沖台3人、鶴井5人、大畑6人、助水3人、美穂1人、和田3人、今津2人、三甲5人、本屋場家3人、矢場家4人、山国2人。中津地区更生保護助成会、南部20人、北部20人、豊田22人、小楠14人、沖台9人、鶴井14人、大畑20人、助水16人、美穂14人、和田17人、今津21人。下毛地区更生保護助成会、本屋場家58人、 耶馬渓55人、山国38人、令和6年3月1日現在、協力雇用会社20社、中津 BBS 会12人、中津 BBS 会とは、非行少年少女の更生を支援する団体です。更生保護ボランティア団体の活動紹介。中津地区更生保護女性会。結成61年目を迎えます。中津少年学院への活動もコロナ禍のため制限されていますが、昨年は運動会への招待を受け、久しぶりに学院生の様子を見ることができました。熱心に取り組む生徒たちに大きな拍手を何度も送り、一緒に競技ができないまでも、ひたむきな姿に心を打たれました。本来なら、作業着のネーム付けや誕生日会などにも参加しています。安全安心の社会づくりのために何か役に立ちたいと思っている人、各校区に会員がいるのでお尋ねください。一緒に活動をしましょう。下毛地区更生保護女性会。内閣総理大臣と大分県知事からの社会を明るくする運動メッセージを保護司から司所長へと手渡すメッセージ伝達式を執り行い、小中学校、福祉施設などに保護司とともに社名ティッシュと社名ポスターを配りました。10月には中津少年学院の運動会に参加し、少年たちが一生懸命に走る姿に感動し、私たちも一生懸命に声援と拍手を送りました。私たち下毛地区更生保護女性会は、子どもたちを非行や犯罪から守り、心豊かでたくましい子どもに育ってほしいと願って活動を続けています。私たち一人一人の力は小さいですが、力を合わせて地域の皆さんと連携して、安全安心な明るい街づくりを目指して、これからも活動していきたいと思います。社会貢献活動。保護司会、BBS 会、更生保護女性会からなる更生保護ボランティア団体は、毎年さつまいも作りを行い、収穫したさつまいもを中津少年学院や福祉施設などに寄贈しています。今年度は総勢22人で収穫を行い、7施設に寄贈し、大変喜ばれました。中津地区社会を明るくする運動作文コンテスト表彰式。令和5年12月9日、令和5年度中津地区社会を明るくする運動作文コンテスト表彰式が教育福祉センターで行われました。市内の小中学校から応募のあった170編から最優秀賞2編、優秀賞4編、奨励賞8編、河村恭一郎賞、特別賞、1編が表彰されました。最優秀賞、竹本葵、豊田賞5年、大塚初音、城北中3年、優秀賞、宮本大志、福光津賞6年、岡田若菜、和田賞6年、榎本ほのか、本屋場慶中2年、中尾明日香、中津中2年。奨励賞、木枝エイト、北部賞6年。村中青葉、北部賞6年。谷ライト、福光津賞6年。古園由美、飛騨賞5年。岩下ゆずき、緑ヶ丘中1年。奥平優里、緑ヶ丘中2年。高橋美代、今津中1年。北殿桃、本屋場慶中1年、河村恭一郎賞、特別賞、田中ゆずな、美穂賞6年。問い合わせ先、郵便番号871-0004、中津市大字上女水103番地、中津保護区保護司会事務局、更生保護サポートセンター、電話、ファックス、646440、 平日9時から16時、同日祝日は休館。令和6年度、犬の登録、狂犬病予防注射、集合の日程。生後90日を経過した犬は、生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。市では、次の日程で登録の受付と狂犬病予防注射を行います。忘れずに登録と予防注射をお願いします。料金、登録している犬3250円、注射料2700円、注射済票550円、新規登録券6250円、注射料注射済票プラス登録料3000円。本耶馬渓地域、4月3日水曜日、東谷、東谷神組センター、9時10分から9時15分、旧東谷農協支所前、9時25分から9時30分、三ヶ村農業倉庫前、9時40分から9時45分、西谷、西谷神組生活改善センター、10時から10時15分、西谷地区公民館駐車場、10時25分から10時35分、西谷下組生活改善センター、10時50分から11時、織本、西の春のお宮、11時10分から11時20分。4月4日木曜日、東館、館発所構造改善センター、9時10分から9時15分。西館、館簡易郵便局横、9時25分から9時35分。下館、下館読書センター、9時45分から9時50分。飛騨、飛騨小学校プール横駐車場、10時から10時5分。そぎ、下そぎ共同利用センター、10時15分から10時25分。後田、旧役場跡地、10時40分から10時50分。JA 本耶馬渓支店倉庫前、11時から11時10分。田志田、田志田株式の自治公民館、11時20分から11時30分。中津地域、4月5日金曜日、大畑、市営榊原住宅内公園、9時20分から10時。大畑小学校横、10時10分から10時40分。角の宮、10時50分から11時5分。美穂、北原集会所、13時30分から13時45分。美穂交流センター、13時55分から14時25分。沖ノ上集会所、14時35分から14時45分。福島生活改善センター、14時50分から15時。4月8日月曜日、和田、漁協和田支所跡、9時20分から9時40分。和田コミュニティセンター、9時50分から10時15分。諸田区集会所、10時25分から10時45分。今津、鍋島拠点施設、10時55分から11時15分。中島の大宮、13時20分から13時40分。上野公民館、13時50分から14時。野より集会所、14時10分から14時20分。犬丸集会所、14時30分から14時50分。4月9日火曜日、鶴井文化センター、9時10分から9時30分。南高瀬公民館、9時40分から10時。第5分団消防車庫前、10時10分から10時35分。相原集会所、10時45分から11時10分。東長添地区集会所、13時30分から13時40分。大畑、上野春会館、13時50分から14時。ダイハツ九州アリーナ東側、14時10分から14時30分。4月10日水曜日、除水、これのりの大宮、9時20分から9時40分。除水コミュニティセンター、9時50分から10時20分。 下池永集会所、10時30分から10時50分。オグス、東大神殿集会所、13時20分から13時40分。東浜集会所、13時50分から14時10分。オグスコミュニティセンター、14時25分から14時55分。4月11日木曜日、南部、金谷 JR 高架下、9時20分から9時35分。中津商工会議所隣の駐車場、9時45分から10時。小祝老人憩いの家、10時10分から10時25分。北部、竜王の大宮、13時20分から13時50分。福沢諭吉急遽駐車場、14時から14時20分。4月12日金曜日、豊田、中津文化会館駐車場、9時10分から9時30分。豊田公民館、9時40分から10時。鶴居、御陵住宅内公園、10時10分から10時20分。豊田、株式会社エコア、13時20分から13時40分。北部、大塚の大宮、13時50分から14時10分。4月15日月曜日、沖台、北部保健所、13時20分から13時50分。沖台公民館、14時から14時30分。参考地域、4月17日水曜日、美馬草、下馬草公民館、8時50分から9時、上馬草営農集団研修センター、9時10分から9時20分、美馬草活性化センター、9時30分から9時40分、上福大津多目的集会所、9時50分から10時、長谷集会所、10時15分から10時20分、西馬草公民館、10時30分から10時40分、山口、森山多目的集会所、10時50分から11時、成常集会所、11時5分から11時15分、下田口多目的集会所、11時20分から11時30分、上田口公民館、11時35分から11時45分。4月18日木曜日、山口、春口公民館、9時10分から9時30分、伊佐山多目的集会所、9時40分から10時、まさか、あゆがえりバス停、10時10分から10時15分、土田公民館、10時25分から10時35分、薄木多目的集会所、10時40分から10時55分、お袋営農研修所、11時から11時10分、幸集会所、11時20分から11時30分。耶馬渓地域、4月19日金曜日、山移り、高丸公民館、9時10分から9時15分、山移り地区公民館、9時25分から9時35分、焼き巻き生活改善センター、9時45分から9時55分、中桃谷集落三砂路、10時5分から10時15分、新耶馬、新耶馬地区公民館、10時25分から10時35分、山移り、寺尾の公民館、10時55分から11時、新耶馬、エゴモリ地蔵様前、11時5分から11時10分。4月22日月曜日、下郷、下郷地区公民館、9時20分から9時40分、下郷製茶工場前、9時50分から10時、山浦生活改善センター、10時10分から10時20分、衣服活性化支援センター、10時30分から10時40分、江淵入り口、11時10分から11時20分、釜木公民館、11時40分から11時50分、一つと生活改善センター、12時10分から12時15分、白土公民館、12時25分から12時35分。4月23日火曜日、津民、栃木公民館、9時15分から9時30分、中畑公民館、 9時40分から9時45分、津谷地区公民館9時55分から10時、長岩小学校前10時20分から10時30分、正木公民館10時40分から10時50分、キー、中福土公民館11時15分から11時20分、キー地区公民館11時30分から11時50分、下戸原公民館12時から12時10分、耶馬渓高齢者センター12時20分から12時40分。山国地域、4月24日水曜日、月の木、坂内公民館9時30分から9時40分、月の木消防詰所横9時50分から10時、草本公民館10時10分から10時20分、小屋川公民館10時30分から10時40分、吉野溝辺小学校跡地10時50分から11時、平尾の生活改善センター11時10分から11時20分、藤の木茂雄公民館12時から12時10分、長尾の公民館12時20分から12時25分。4月25日木曜日、仲間春田生活改善センター9時25分から9時35分、仲間コミュニティセンター9時45分から9時55分、庄屋村生活改善センター10時10分から10時20分、奥谷消防詰所前10時40分から10時50分、裸生活改善センター11時から11時10分、一平下バス停前11時40分から11時45分、嘘集落センター12時から12時25分、森真山国支所第一駐車場12時35分から13時。登録事項の変更などがネットから申請できます。市のホームページの QR コードが載っています。ホームページの中に犬の各種申請についての記事が掲載されています。問い合わせ先、環境政策課、電話629072。都市計画道路の廃止、用途地域の変更に関する説明会。中津市の都市計画道路は現在36路線あります。主に昭和28年、41年、45年、54年の都市計画決定による路線であり、決定当時と比べ社会情勢が大きく変わっています。また、昭和38年策定の中津市総合計画をもとに人口20万人、令和6年2月29日現在、82,095人に増加する将来像から計画された道路であるため、昨年に引き続き見直しを進めます。また、昨年4月1日に公表した中津市立地適正化計画に合わせて用途地域の変更を計画しています。都市計画道路の廃止や用途地域の変更をするにあたり、次の通り説明会を行います。計画図については、市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードが載っています。廃止路線、都市計画道路343中津駅つのぎ線、一部廃止。中津駅から県道中津高田線に伸びる未整備区間。都市計画道路3518丸山町高円地線、全線廃止。県立中津南高等学校付近から中津城に伸びる路線。見直し内容、道路の廃止に伴う用途地域の変更、中津市立地適正化計画に伴う用途地域の変更、小畑記念図書館、中津市民病院、新万田交差点、大貞公園入口バス停各付近。説明会、日時、会場の順に読みます。3月25日月曜日、19時から20時、オグスコミュニティセンター、 3月26日火曜日19時から20時、南部公民館。3月27日水曜日19時から20時、鶴居コミュニティセンター。3月28日木曜日19時から20時、北部公民館。3月29日金曜日19時から20時、大畑コミュニティセンター。公聴会。素案を縦覧し、公聴会を開催します。公述の申し出を希望する人は、まちづくり推進課に備え付けの公述申し出書に必要事項を記入し、4月5日金曜日までに提出してください。ただし、公述申し出者がいない場合は、公聴会は中止となります。素案縦覧期間、3月21日木曜日から4月4日木曜日、公聴会日時、4月25日木曜日19時から、場所、市役所研修室。パブリックコメント。閲覧・意見募集期間、3月21日木曜日から4月22日月曜日。閲覧場所、市ホームページ、まちづくり推進課窓口。提出方法、指定の様式に必要事項を記入し、まちづくり推進課窓口に持参。郵送、4月22日月曜日必着。インターネットのいずれかで提出。ネット提出の QR コードが載っています。電話や口頭での提出はできません。意見書の様式は市ホームページからダウンロードできるほか、まちづくり推進課窓口にも用意しています。意見に対する回答。提出された意見は市の考え方を整理し、後日市ホームページで公表します。意見を提出された人には個別に回答します。公表の際には、個人情報保護のため、意見内容のみ公表します。問い合わせ提出先、郵便番号 871-8501、中津市豊田町14番地3、まちづくり推進課、電話 629032。4月1日から事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます。障害者差別解消法では、障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止し、障害のある人から申し出があった場合に、合理的配慮の提供を求めることなどを通じて、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会、共生社会を実現しようとしています。令和6年4月1日に、改正障害者差別解消法が施行され、事業者、個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む、による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。合理的配慮とは、事業者や行政機関などに障害のある人から社会の中にあるバリア、障壁、を取り除くために何らかの対応が求められたときに負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。合理的配慮の例。車椅子の人など高いところに手が届きにくい人のために店舗などで高いところに陳列されている商品を取って渡す。聴覚障害のある人などのために筆談、読み上げ、手話、コミュニケーションボードの活用などで意思の疎通を図る。飲食店で視覚障害のある人のためにメニュー内容、料理名、値段、分量などを読み上げる。知的障害のある人などのために振り仮名のある文章や写真、イラストなど分かりやすい表現を使って説明する。内閣府のリーフレット。障害者差別解消法の改正内容がまとめられたサイトです。QR コードが載っています。障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト。障害者差別解消法により定められている事項について理解していただくためのサイトです。QR コードが載っています。障害者差別解消に関する事例データベース。 不当な差別的取り扱いや合理的配慮の提供などについて、行政機関や事業者などの相談窓口に寄せられた具体例を障害種別などに応じて検索できます。QR コードが載っています。問い合わせ先、福祉支援課、電話629802。ワンポイント手話56。今月のテーマ、市役所での手続き。引っ越し。両手のひらで、家、屋根の形を作り、指先をつけたまま、弧を描いて、右から左に移します。手続き。右手で左手の甲を叩いて、両手の親指と人差し指で作った輪をつなぎ合わせて、すっと前に出します。手話動画公開中、YouTube 中津市公式チャンネルの QR コードが載っています。動画では他にも、テーマに関する手話を見ることができます。問い合わせ先、福祉支援課、電話629802。4月以降の日曜休日当番医の体制について、4月から日曜休日当番医の体制が次の通りとなります。日曜休日当番医の診療科によっては、診察が難しい場合がありますので、受診の際は必ず事前に医療機関にお電話していただくようお願いします。1. 以下の日曜休日当番医について、発熱や怪我など症状が重く平日の受診まで待てそうにない場合、日曜休日当番医に受診可能か電話で確認。日曜休日当番医は、中津地域は一院、院は病院の院、毎週日曜及び休日、年末年始ゴールデンウィークは二院体制、下毛地域一院、毎月奇数週の日曜日、日曜休日当番医に受診の結果、症状が重いなど、二次救急医療機関での診療が必要な場合、日曜休日当番医から二次救急医療機関を紹介。また別のケースとして、日曜休日当番医に受診可能か電話で確認しても、患者が多い、電話がつながらない、診療科が違うなどの理由で、日曜休日当番医を受診できない場合、二次救急医療機関に受診可能か電話で確認。救急患者が多い場合などは、受診できない場合があります。二次救急医療機関は、中津第一病院、松永循環器病院、村上記念病院、梶原病院、堺病院、中津胃腸病院、川島整形外科病院、中津脳神経外科病院の8カ所です。2. 歯科の日曜休日当番医について、歯科については、ゴールデンウィーク及び年末年始の9時から12時の診療となります。日曜休日の診療はありません。お願い。救急医療の逼迫を防ぐため、軽い風邪症状などの場合は、できるだけ平日に受診してください。受診が可能かどうか、必ず事前に医療機関に電話で確認してください。痛みが激しい場合や、呼吸が困難な場合など、症状が重篤と思われる場合は、迷わず救急車を呼んでください。問い合わせ先、地域医療対策課、電話221170。中津流 DX 活用術16。中津市が進めるデジタル化を紹介しています。中津市では、身近な行政サービスのデジタル化を進めています。スマートフォンで誰でも利用しやすいサービスを提供できるように取り組んでいます。そのような取り組みを定期的に中津流 DX サイトで発信しています。ぜひご覧いただき活用ください。中津流 DX サイトの QR コードが載っています。問い合わせ先、情報デジタル推進課、電話629874。 マチフォト。12月1日から1月8日、八面山イルミネーション。八面山四季の丘公園で、八面山クリスマス新年イルミネーションが行われました。期間中、公園内は光に包まれ、幻想的な空間へと変わりました。1月6日、チーム会野球教室。ダイハツ九州スタジアムで、福岡ソフトバンクホークスの甲斐拓也選手が率いるチーム甲斐による野球教室が行われました。バッティングの指導やノック練習などが行われ、参加した小学生はプロ野球選手に直接指導してもらえる貴重な体験となりました。1月6日、新春初滑り式。耶馬渓アクアパークで新春初滑り式が行われました。今年一年の安全祈願の後、各種水上スポーツのデモンストレーションが行われました。1月7日、福沢落書き塾 in 中津駅。不滅の福沢プロジェクトの一環として、JR 中津駅北口の壁面に、福沢諭吉先生のモザイクタイルアートを設置する取り組みのプレイベントが行われました。1月14日、中津市消防団出初め式。三高中学校などで中津市消防団出初め式が行われました。屋内で表彰式、屋外で人員服装点検や放水訓練などの訓練披露を行いました。1月14日、一年の安寧を願って、吉野農村公園でどんど焼きが行われ、竹や正月飾りなどを持ち寄った地元の人々が、今年一年の祈りを込めて、炊き上げの様子を静かに見守りました。1月19日、ぺったんこ。三里小学校4、5年生が、農業校舎山国と地域の協力のもと、自ら育てたもち米で餅つきを行い、す餅やあん餅、いちご大福を作り、全員で頬張りました。1月20日、道の駅中津500万人突破。道の駅中津で来場者500万人達成を記念した式典が行われました。500万人目となった宇佐市在住の家族には、 JA 大分と中津市から大分和牛や新米などが贈られました。1月24日、本耶馬渓地域の未来のために、本耶馬渓支所で、本耶馬渓の今後の観光を考えるワークショップが開催されました。青の洞門羅漢寺インターチェンジ開通にあたり、本耶馬渓地域の観光振興はもとより、中津市全体の観光振興について、多方面から参加者が集まり、議論を交わしました。報告・寄付。株式会社アドバンスより、企業版ふるさと納税として100万円を寄付、1月11日。農業校舎山国の皆さんが、山国誉れの第7回九州のお米食味コンクール県奨励品種部門最優秀賞受賞を報告、1月11日。耶馬渓地域婦人団体連合会の皆さんが、大分県安全安心まちづくり県民大会で会長奨励賞受賞を報告、1月12日。岡園正美さんより、令和5年9月に開催された山国川百景ありがとう展のチャリティー収益から、市の教育活動に15万円を寄付、1月16日。人権擁護委員の小野田光子さんが、人権相談や人権擁護活動の功績として、法務大臣表彰受賞を報告、1月17日。松林寺流連心館築城支部の皆さんが、全国大会での好成績を報告、1月17日。株式会社森賞より、私たちと森林、全5巻を、中津市立小学校21校と市立図書館5施設に寄付、1月26日。 お役立ち食育レシピ12、トマトスープを作ってみよう。中津市では、第2次中津市食育推進計画に基づき、食育の推進に取り組んでいます。近年、全国で自然災害が多発しています。もしもに備え、一人一人が家庭で備蓄を進めることが大切です。災害時に水を節約できる調理方法の一つとして、パッククッキングがあります。この調理方法は、耐熱性のポリ袋に食材を入れ、袋のまま鍋で湯煎する調理方法です。そこで今回は、パッククッキングで作るトマトスープを紹介します。トマトスープ、調理時間約20分。材料、作りやすい分量、約1人分の分量。乾燥野菜、大さじ2。ツナ缶詰、大さじ2。ミックスビーンズ、缶詰、大さじ2。コンソメ、顆粒、小さじ1。トマトジュース、80ml、水 80ml、耐熱性のポリ袋1枚。作り方1。ポリ袋に材料をすべて入れて空気を抜いて袋の口を縛る。2。鍋に湯を沸かし、1の袋を入れて10から15分ほど加熱して完成。ポイント。袋の空気はしっかり抜き、袋の結び目は上の方で結ぶ。加熱すると袋が膨らみます。乾燥野菜が大きい場合は、あらかじめハサミで切っておきましょう。トマトジュースのほか、野菜ジュースやコーンスープを使用しても良いです。地域医療対策課では、食事に関する個別相談も受け付けていますので、お問い合わせください。問い合わせ先、地域医療対策課、電話221170。市役所窓口を臨時開設します。年度末及び年度初めは、市役所窓口が大変混雑するため、次の土曜日、日曜日及び平日の17時15分以降に窓口を臨時開設します。各支所は開設しません。詳しくは各担当課にお問い合わせください。開設日時、平日17時15分から19時15分、3月25日月曜日から29日金曜日、4月1日月曜日から5日金曜日、土曜日日曜日、8時30分から17時15分、3月24日日曜日、30日土曜日、31日日曜日。業務内容、市民課、電話221118、転出、転入、転居届の受理、住民移動に伴う住民票の発行、印鑑登録、登録証明書の発行、マイナンバーカードに関する手続きなど、パスポートの申請及び受け取りはできません。窓口の混雑状況はインターネットから確認できます。市民課窓口混雑状況の QR コードが載っています。子育て支援課、電話221141、児童手当、児童扶養手当、一人親家庭等医療の住民移動に伴う手続き。保育施設運営室、電話221129、保育所入退所の手続き。地域医療対策課、電話221170、子ども医療費助成受給資格者証の申請。保険年金課、電話629067、国民健康保険、後期高齢者医療保険、及び国民年金の住民移動に伴う受付。上下水道部総務経営課、電話241382、水道使用開始、使用中止の受付など、中津市上下水道お客様センター、中央町2丁目3番1号上下水道部庁舎内で受付します。電話でも可能です。 学校教育課、電話224941、児童生徒の転出・転入に関する手続き、中津市教育委員会、豊田町9番地10、サンリブ中津2階で受付します。転出の手続きはオンラインが便利です。中津市から他の市区町村に転出する手続きがオンラインでできるようになりました。このサービスを利用する人は、中津市役所の窓口に来庁不要です。詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードが載っています。転入先の市区町村の窓口で転入手続きを行う必要があります。海外に1年以上継続して住む場合は、中津市役所窓口で転出手続きが必須です。手続きの流れ。1、マイナポータルにアクセスする。2、届出情報を入力する。3、マイナンバーカードの電子署名を読み取り送信する。4、転入先の市区町村の窓口で手続きをする。手続きに必要なもの。電子証明書が搭載されたマイナンバーカード。マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはパソコンプラスカードリーダー。情報ボックス。問い合わせ先、中津市役所本庁、電話221111、参考支所432050、本耶馬渓支所522211、耶馬渓支所543111、山国支所623111。3月の納期、国民健康保険税12期、口座振替が便利です。お知らせ6件。1、消防車救急車の出動件数、令和6年1月速報値。火災0件、救急431件、救助2件。火の取り扱いに十分注意し、火災予防に努めましょう。問い合わせ先、消防署、電話220001。2、住民税非課税世帯などに対する給付金の手続きはお済みですか？国からの価格高騰に対する低所得世帯への給付金の期限が3月31日日曜日までと近づいています。お知らせがお手元にある場合は、お早めにお手続きください。問い合わせ先、コールセンター、電話0120-350-378。3、65歳から74歳で一定の障害がある人は、申請することで後期高齢者医療制度に加入できます。必要なもの、障害の程度が確認できる書類、障害者手帳など、本人確認書類、運転免許証など、マイナンバーを確認できるもの、マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど。代理申請をする場合は、代理人の本人確認書類、運転免許証なども必要です。障害認定は本人の申請により、認定後も75歳になるまでは、撤回の届出が可能です。撤回日以降は、国民健康保険、または社会保険などに加入となります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、市保険年金課、電話629068、大分県後期高齢者医療広域連合、電話097-534-1771。4、屋外広告物の規制地域が変わります。中津北道路国道212号の三甲本耶馬渓道路区間、田口インターチェンジから青の洞門羅漢寺インターチェンジの開通に伴い、屋外広告物の規制地域が変わります。中津北道路国道212号およびその周辺地域には、原則、屋外広告物は設置できません。 良好な景観の維持・保全のため、適切な設置へのご協力をお願いします。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、中津土木事務所、電話222110、県都市まちづくり推進課、電話097-506-4672。5、中津市清掃センター放流水水質検査結果。清掃センター飼料処理場では、毎月1回、国が定める検査方法に基づいて、処理場からの放流水の水質検査を実施しています。pH、総窒素、大腸菌群数など、7つの項目の検査結果は、すべて基準内です。令和6年1月11日採水。市ホームページでは毎月更新しています。問い合わせ先、清掃施設課、電話233329。6、消毒機械の貸し出し申請、受付開始日について。市民の衛生的な生活環境の確保、および害虫駆除のため、毎年消毒機械の貸し出しを行っています。対象、自治会または個人。申請受付開始日時、3月25日月曜日、8時30分から。申請方法、申請用紙に記入し、環境政策課窓口に提出。各日の台数に限りがあるため、先着順です。電話での申請受付、貸し出し申請受付、開始日時以前の受付は行いません。月曜日、金曜日、祝日の前後の日は貸し出し不可です。問い合わせ申請先、環境政策課、電話629072。試験2件。1、予備自衛官補の採用受付開始。対象、一般公募、18歳以上52歳未満の人。技能公募、18歳以上の人で、国家免許資格などを有する人、医師、薬剤師、栄養士、准看護師、保育士、弁護士、司法書士、英検準一級、二級建築士、測量士補など。試験期日、4月6日土曜日から21日日曜日の1日を指定。申し込み期限、4月11日木曜日。問い合わせ、申し込み先、自衛隊宇佐地域事務所、電話0978-322150。 2. 令和6年度前期技能検定試験。技能検定は、働く人たちの持っている技能を一定の基準により検定し、これを考証する技能の国家検定制度です。試験は毎年1回行い、特級、1級、および単一等級の合格者には厚生労働大臣名、2級および3級の合格者には都道府県知事名の合格証が交付され、技能士と称することができます。また、他の国家資格や免許などに対して、それぞれの職種で各種の特典が与えられます。申請書受付期間、4月3日水曜日から16日火曜日、申請書受験案内備え付け場所、企業立地雇用対策課、各支所、中津商工会議所、中津市下毛商工会、県北部振興局、大分県職業能力開発協会など。問い合わせ申し込み先、大分県職業能力開発協会、電話097-542-3651。相談2件。1、街角の年金相談センター中津、要予約。予約専用電話、0570-054890。日時、9時から17時。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。場所、市役所別棟2階。相談内容、 年金の受給・請求に関する相談手続き、書変更届の受付、各種通知書に関する相談など、街角の年金相談センター中津からのお願い。街角の年金相談センター中津では、電話での相談は受け付けていません。予約専用電話で相談日をご予約ください。なお、市役所からはおつなぎできません。ご協力をお願いします。予約には相談対象者の基礎年金番号が必要です。老齢年金、障害年金、遺族年金、未支給年金の請求手続きはインターネットからの予約が可能です。その他の相談の予約や電話での予約を希望する場合、基礎年金番号がわからない場合は、予約受付専用電話をご利用ください。ネット予約の QR コードが載っています。問い合わせ先、別府年金事務所、電話0977-225111。2、ご存知ですか？学生納付特例制度。20歳以上の人は、学生であっても国民年金に加入し、保険料を納付しなければなりません。しかし、支払いが困難な場合、国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を利用できます。対象となる人は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、就業年限1年以上である家庭に在学する学生などで、本人の前年所得が定められた金額以下であることが条件です。学生納付特例の承認期間は、4月から翌年3月までの1年間となりますが、承認を受けた次年度も在学予定の場合、日本年金機構から4月初めにはがき形式の申請書が送付されます。引き続き学生で申請希望の場合は、必要事項を記入の上、返送してください。なお、承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。就職などで収入が得られるようになった場合は、追納制度により納付することをお勧めします。問い合わせ先、別府年金事務所、電話0977-225111、保険年金課、電話629069、各支所総務住民課。講座教室講習会2件。1、泉の園講習、要事前申し込み。初任者研修中津校、通信コース、スクーリング15回。期間、4月5日金曜日から5月31日金曜日。内容、介護・福祉サービスの理解や認知症の理解などの基礎。受講料、66,300円、テキスト代込み。終了後、受講費用の 20% 還元。雇用保険対象者。定員20人、申し込み期限3月31日日曜日、問い合わせ申し込み先、中津総合ケアセンター泉の園人材育成研修センター、電話231616。2、豊前地域職業訓練センター職業訓練のご案内。講座名、訓練期間、定員、受講料、別途テキスト代の順に読みます。パソコン基礎、4月1日月曜日から12日金曜日、月水金曜日開講、計6回、20人、9900円。第2種電気工事士、学科、4月6日土曜日から5月18日土曜日、毎週土曜日開講、計6回、20人、27,720円。新入社員研修、4月11日木曜日、12日金曜日、30人、15,600円。ワード基礎、 4月15日月曜日から26日金曜日、月水金曜日開講、計6回、20人、9900円。小型車両系建設機械、整地など、運転特別教育、4月15日月曜日、16日火曜日、10人、14930円。ガス溶接技能講習、4月18日木曜日、19日金曜日、20人、7330円。固定式クレーン運転特別教育、4月22日月曜日、23日火曜日、20人、7330円。場所、豊前地域職業訓練センター。問い合わせ申し込み先、豊前地域職業訓練センター。電話、821511。催し物7件。1、中津城二の丸公園桜祭り。期間、3月23日土曜日から4月7日日曜日。場所、二の丸公園。問い合わせ先、二の丸公園桜祭り世話人会。電話、090-2504-2200。2、第60回大貞公園桜祭り。期間、3月22日金曜日から31日日曜日。ライトアップ時間、18時30分から22時。場所、大貞公園。問い合わせ先、観光課。電話、629034。3、引きこもり不登校の家族交流会。無料、要事前申し込み。今回は栄養士の人から、食の大切さについての講話を予定しています。交流会は、情報交換や日頃の思いを話す場所として、思いを共有することで何か気づきがあるかもしれません。ぜひご参加ください。対象、本人、家族など、日時、3月22日金曜日、13時30分から15時30分、場所、教育福祉センター中会議室 AB。 定員15人。申し込み期限3月19日火曜日。問い合わせ申し込み先、中津市社会福祉協議会地域福祉課。電話232095。4、夜桜お鉢無料。八面山野外音楽堂周辺の桜のライトアップおよびイルミネーションの点灯を行います。春の八面山の幻想的な夜桜ときれいなイルミネーション。日本夜景遺産に認定された八面山からの夜景。三つの輝く光を楽しみませんか？期間、3月23日土曜日から4月7日日曜日、18時30分から21時、雨天時中止。場所、八面山野外音楽堂、駐車場、八面山荘下駐車場。問い合わせ先、参考支所地域振興課。電話、432050。5、南部自由市場、毎月第4日曜日開催。日時、3月24日日曜日、10時から14時。場所、新博多町アーケード周辺。問い合わせ先、新博多町商店街振興組合。電話、234485。6、雪地の里ウォーク、事前申し込み不要。日時、3月31日日曜日、受付8時30分から、出発式9時から。場所、大発九州スタジアム前駐車場。コース、約 10km。料金、大人300円、小学生以下100円。持ち物、飲料、雨具、必要な人はお弁当。問い合わせ先、中津ウォーキング協会。電話、090-9836-8103。7、第12回、吉富 70km ウォーク、要事前申し込み。70km コースのほか、30km のチャレンジシップコースもあるので、ふるってご参加ください。 また26日は、吉富和塩井春祭りも開催されます。対象、小学校4年生以上で次の要件を満たす人、おおむね18時間以内に完歩する見込みがある。高校生または18歳未満の人は必ず保護者の承諾を得る。中学生は生徒2人につき保護者1人、小学生は児童1人につき保護者1人が必ず同伴する。日時、5月25日土曜日、21時から、受付17時から20時、雨天決行。コース、吉富フォーユー会館をスタートし、中津市、宇佐市、豊前市、行橋市を回り、吉富町に戻る。料金、70キロメートルウォーク、一般4000円、18歳未満2000円。チャレンジシップコース、一般2500円、18歳未満1000円。定員、70キロメートルウォーク、777人。チャレンジシップコース、300人。申し込み方法、インターネット、または参加申し込み書と参加費を持参、郵送、もしくはゆうちょ銀行の払い込み表に必要事項を記入し、払い込み。18歳未満、または高校生以下の学生、生徒はインターネットから申し込むことはできません。ネット申し込みの QR コードが載っています。申し込み期限、4月10日水曜日、17時15分まで。問い合わせ先、郵便番号871-0811、福岡県築城郡吉富町、大字広津、413-1、吉富フォーユー会館内、吉富町スポーツ協会事務局、電話221978。募集2件。1、ダイハツ九州アリーナのレッスン参加者募集。一般向けの教室を実施しています。チケット制で都合に合うレッスンに参加できます。実施教室、日時。教室、日時の順に読みます。筋膜リリースヨガ、月曜日、11時から12時。骨格改善トレーニング、火曜日、10時から11時15分。ピラティス、火曜日、13時から14時。夜ヨガ、水曜日、20時から21時。アクティブフロー、金曜日、20時から21時。場所、ダイハツ九州アリーナ。料金、5回4400円、10回8800円。持ち物、飲み物、動きやすい服装。申し込み方法、電話または窓口で申し込み。定員はクラスによって異なりますので、お問い合わせください。問い合わせ申し込み先、ダイハツ九州アリーナ。電話536700。2. 中津情報プラザ市民パソコン教室受講者募集。無料、要事前申し込み。場所、中津情報プラザ。テキスト代、各講座1000円程度。定員、各日20人。申し込み方法、往復はがきに、申し込み番号、口座名、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、郵送してください。往復はがき1枚で1講座の申し込みになります。先着順。パソコン入門&インターネット Windows 10。対象者、パソコン操作が初めての人。申し込み番号101。開催日時、4月16日火曜日から18日木曜日、10時から12時。最終締め切り日、すべて消印有効です。4月9日火曜日。パソコン入門&インターネット Windows 10。対象者、パソコン操作が初めての人。申し込み番号102。開催日時、5月28日火曜日から30日木曜日、18時30分から20時30分。最終締め切り日、5月21日火曜日。 文書作成入門ワード2016対象者パソコン入門終了程度または Windows の基本操作ができる人申し込み番号201開催日時4月23日火曜日から25日木曜日10時から12時最終締め切り日4月16日火曜日文書作成入門ワード2016対象者パソコン入門終了程度または Windows の基本操作ができる人申し込み番号202開催日時6月4日火曜日から6日木曜日18時30分から20時30分最終締め切り日5月28日火曜日表計算入門 Excel 2016対象者パソコン入門終了程度または Windows の基本操作ができる人申し込み番号301開催日時5月14日火曜日から16日木曜日10時から12時最終締め切り日5月7日火曜日表計算入門 Excel 2016対象者パソコン入門終了程度または Windows の基本操作ができる人申し込み番号302開催日時6月11日火曜日から13日木曜日18時30分から20時30分最終締め切り日6月4日火曜日パワーポイント入門パワーポイント2016対象者パソコン入門終了程度または Windows の基本操作ができる人申し込み番号401開催日時5月21日火曜日から23日木曜日10時から12時最終締め切り日5月14日火曜日パワーポイント入門パワーポイント2016パソコン入門終了程度または Windows の基本操作ができる人申し込み番号402開催日時6月18日火曜日から20日木曜日18時30分から20時30分最終締め切り日6月11日火曜日問い合わせ申し込み先郵便番号871-0011中津市大和下池長83番地1中津情報プラザ電話2211223健康ガイド問い合わせ予約先地域医療対策課子どもの検診や予防接種電話221170大人の検診や相談電話629211検診の日程については市ホームページをご覧ください。中津市検診日程表で検索してください。 QR コードが載っています。妊婦赤ちゃん健康相談要予約日時4月17日水曜日13時30分から14時30分場所助水コミュニティセンター。内容妊婦相談赤ちゃんの身長体重測定育児相談栄養相談持参物母子健康手帳バスタオル校区に関係なくお越しください。予約開始日4月3日水曜日ネット予約の QR コードが載っています。献血のお願い日時3月25日月曜日10時から11時30分13時から16時場所市役所1階市民ホール持参物本人確認書類運転免許証など乳幼児検診期日検診の対象時の順に読みます。4月2日火曜日4ヶ月時4月9日火曜日7ヶ月時4月16日火曜日1歳6ヶ月時令和4年10月生まれ4月23日火曜日3歳6ヶ月時令和2年10月生まれ対象月に受けられない場合は2から3ヶ月以内に受けてください。場所 三甲コミュニティセンター市民健康相談、日時4月11日木曜日9時から10時30分、場所市役所1階第2相談室市民ホール内。内容、健康相談、血圧測定、検尿尿中塩分測定、栄養相談、糖尿病相談。尿検査をする人は前日までに容器を配布しますのでご連絡ください。令和6年度検診日程表保存版は司法中津4月1日号とともに配布します。例年とは異なり、本耶馬渓、耶馬渓、山国地域は5から6月に総合検診を実施します。お手元に届きましたらご確認ください。福王寺展第36回浜野貞四郎。浜野貞四郎は弘化2年、現在の北部小学校のあたりで生まれました。父覚蔵は漢学洋学とも優れた人物で、数学を得意としたことから中津洋式法術の開祖と言われた人物でした。幼い頃から優秀で、元治元年に小畑徳次郎らと共に上京し、福沢諭吉の塾に入学しました。父の才を受け継いだ貞四郎も数学が得意で、慶應義塾では会計業務で活躍しました。福沢は理化学や詠書の訳読にも優れた貞四郎を頼りにし、標高の高いところでは沸騰する温度は何度になるのかといった疑問を書簡で送ることもありました。中津市学校が開校されると市学校の校長を務めました。福沢に慶應義塾に呼び戻されてからは塾長としても活躍、教員としてだけではなく事務としても慶應義塾を支えました。明時42年11月没、重病で自分の名前を話すことすらおぼつかないほどでしたが、福沢先生という時はしっかり発音したといいます。浜野貞四郎書の道徳本能の成長由来の写真があります。問い合わせ先、新中津市学校、電話261459。大事中津は私が書きました。浅田優奈さん、和田小6年。人口と世帯、2月29日現在、総人口82,095人、前月比マイナス99人、男41,149人、マイナス82人、女41,946人、マイナス17人、世帯数41,198世帯、プラス15世帯。令和4年度人権兵庫優秀作品、いじめの芽、出さぬ畑は家庭から。つなぐ、中津市長奥塚正則、地方文献と諭吉先生。福沢諭吉先生の命日の2月3日、慶應義塾大学名誉教授の小室正道さんの文献論の講演を聴講しました。小室さんは慶應義塾で教鞭を取りながらも、若い頃は福沢先生への関心はそう深くなかったそうですが、今や先生の虜になって研究をされているそうです。福沢の文献論をわかりやすく現代的意義も含めて語ってくれました。国の権力には政権と治権の二権がある。政権は法律の制定、軍事、外交、通貨管理を行い、治権は住民の身の回りに関することを行う権利である。政権は中央に集中させるが、治権は地方に分散させるべきである。強大な中央集権は人々を姑息にする。文明の進歩のためには、治権を分けることが重要である。明治の時代に福沢先生は、このように地方分権を主張した先駆者です。文献論といえば、 地方分権を声高に推進した人が、元大分県知事の平松盛彦さん。私も薫陶を受けました。著書、日本合衆国への道に、福沢諭吉の文献論を引用し、地方分権を日本で最初に唱えたのが福沢諭吉であると紹介。自らも九州府構想を提言、同州制を目指しました。地方行政に携わること40数年、私にとっても地方分権の推進は若い頃からの重要テーマです。人口減少、東京一極集中という大きな流れからの脱却も地方分権は大いに関連します。処方箋の一つでしょう。平成7年、地方分権推進法が制定。その後、国の権限の分権はある程度進みましたが、財源の方は依然地方は乏しく、中津市も3割自治を脱却できないのが現状です。先生は自分が生きている間は分権はできないだろうと予言。残念ながら先生没後123年経った今もその実現への途上です。先が見えすぎた巨人に早く報告できるよう地方も頑張らねばなりません。掲載内容は変更中止になる場合があります。以上で声の司法中津3月15日号を終わります。それでは次回の声の司法まで皆様お元気でお過ごしください。